今日から太閤説第2週に入りました。太閤説、よくアドベントという言い方もしますけれども、アドベントというのはもともとをたどってみるとどうもラテン語のようです。ラテン語のアドベンタスと日本語でいうところの到来、到来の到はですね、他の何の漢字に熟語にあるかなと思ってなかなか思いつかなかったんですけども、まあ、あの 到来です。すみません。先週はマタイの福音書の最初にある系図、アブラハムからイエスに続く系図が河原崎先生によって開かれました。そこからはイエスはアブラハムとその子孫に約束された救い主であること、神が悪みを持って送ってくださった救い主であることが話されました。今日の聖書の箇所は先ほど読んでくださいましたルカによる福音書のイエス様が誕生する前の箇所から御言葉を見ていきます。この太閤説は通常4週間ありますけれども、クリスマスの前から4週間1週ずつ進んでいきますけれども、クリスマスに向けてイエス様の降誕に向かって説教の礼拝説教の中身もだんだん進んでいきます。先週は系図で系図のこと、予言に合わせた系図でしたので、今回はまだイエス様は誕生されません。イエス様が誕生する前のところです。このルカによる福音書は他の福音書に比べてイエス様のお母様であるマリアについて詳しいことが書かれています。マリアの心の内やまた親戚のマリアしか知らないようなことが書かれています。で、今日の箇所もそうです。今日の箇所はマリアとその親戚のエリサベトの会話の中でされた神様への賛美です。この賛美を聞いていたのは2人しか、マリアとエリサベトの2人しかいませんでした。でもルカがこれを知ったのはマリア本人から後になっていろいろなことを聞いたのだろうと言われています。そしてルカはマリアから聞いたことを福音書に書かれています。マリアが今読んでいただいたこの神様を賛美した時の状況から確認していきたいと思います。まずこの時代はイエス様が登場する前の時代、登場した前後の時代というのはローマ兵によってイスラエルが支配されていた、軍事的に経済的に支配されていた状態でありました。ですのでイスラエルの人たちはいつも税金をローマに取られていました。自分の国に納めるんではなくローマに納めなくてはならない税金を取られていました。主税人というのがたびたび出てきますけれども、主税人というのはそのローマに税金を納めるために税金を取っていた人たちなので、イスラエルの人たちからしたら売国奴とか裏切り者というふうに見えていたわけです。そのような非常に鬱屈した時代でありました。そしてそのような時代の時に救い主が来ることをイスラエルの人はみんな待ち望んでいました。その中で神様がこのルカによる福音書の初めから2つの印を与えます。一つはザカリアという人への予告、もう一つがマリアへの予告です。で、この予告はどちらも子供が与えられますよという内容でした。どちらもクリスマスのシーズンには劇で子どもたちがすることもよくあるので、ご覧になったことがあることも方も多いのではないかと思います。まずザカリアへの予告ですけれども、このザカリアという人は先ほどちょっと名前が出ましたけれども、マリアの親類のエリサベットのご主人でした。で、このザカリアとエリサベットというのは老夫婦となっていました。子供が与えられるようにとずっと祈ってきたんですけれども、 与えられなかったご夫妻でした。そしてこの当時は子供を産まない女性、もちろん若い人ではなくて、成長された女性で子供を産まない方は呪われていると言われていた時代でした。もっともこの福音書の時代だけではなく旧約聖書の全般を通してそのように言われていたというふうに書かれています。それは同様なことが聖書、旧約聖書に書かれていますけれども、アブラハムとその奥さんのサラも子供が与えられなくて、やはりサラはその女奴隷から子供を産まない女だということでバカにされていると、サラがアブラハムに訴えるシーンがありました。またこのマリアの賛美の元となっているというか類似していると言われるサムエル記に書いてある、そのハンナの賛美というのがあるんですけども、ハンナというのはサムエル記のサムエルのお母さんですね。でやはり同じようにハンナも年を取っていたけれども子供が与えられていなかった。でもこのザカリアとエリサベト、またアブラハムとサラ、サムエルのお母さんのハンナには年を取ったのに子供が与えられると言われました。年を取ったら子供を産めなくなるというのは私たちの常識です。でも神様はその常識を超えたところで働いてくださる。だからそれが神様が働いてくださる印となって現れます。もう一つ、マリアへの予告。マリアは当時婚約はしていました。いいなずけのヨセフがいたと書いてありますので、婚約をしていましたけれども結婚はまだしていませんでした。で当時の婚約というのは今の婚約とちょっと違います。今の婚約は将来結婚しますという約束をするものでありますけれども、当時の婚約というのは万が一他の人のと付き合っていたことがあることはない、他の人の子供を産んでしまうことがないというのを確認する期間でもありました。ですので婚約をするとその二人は、婚約をしてもその二人は別々のところに住んでいるわけです。そして1年以上の期間を置いて、その女性の方に子供ができなければその前にそういったことはなかったんだということで初めて一緒になることができるわけです。万一その婚約の期間の間に子供が生まれてしまった場合、それは不貞を働いたということで石打ちの刑にされるのが当時のイスラエルの法律というか立法でした。ですのでこのマリアは結婚していないのに子供が与えられますよという予告を神様から天使を通して与えられたときに、もしそうなったときには石打ちの刑にされてしまう可能性があったわけです。可能性があったというか、そのまま、誤解というかそのまま理解されなければそうなってしまったわけです。そしてこの予告を聞いたザカリアとマリアですけれども、その予告を聞いたときの2人の対応が違いました。まずザカリアの方ですけれども、少し前のところになりますが、18節から20節にザカリアが予告を聞いた時の対応が出ています。とお読みいたします。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし妻も年を取っています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。ザカリアは神様から言葉をかけられて予告されたときに、時が来れば実現するその言葉を信じることができませんでした。ザカリアは 神の言葉を信じなかったんです。一方のマリアはどうであったかというと、38節に書かれています。同じようにマリアも天使に答えます。マリアは言った、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。マリアはお言葉通りこの身になりますようにと言われます。二人の違いは、マリアは言葉を信じ、ザカリアは信じなかったことです。ザカリアは信じなかったためにしばらくの間口が聞くことができなくなりました。神様の思惑とその人が違う歩みをしたときには神様との間に当然ズレが出てきますので、そのように何か、あまりよろしくない方向に私たちは働いてしまいます。私たちも日頃生きている中で御言葉があるなと思って、神様はこう言ってるなと思ってもそれに従えないとき、後で苦労してしまう、失敗あったなと思うことがあるのではないでしょうか。マリアはこの神様から予告を聞いて信じた後、先ほどの親戚であるエリサベトが身ごもっているところへ訪ねていきます。39節のところにからお読みいたします。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。マリアはエリサベトが住んでいるユダの町に行きます。ユダの町とは何でしょうか。イスラエルには、ごめんなさい、先週開かれた家系経図ではアブラハムから始まって、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブの子供のユダ、そしてその先にダビデが生まれイエスが生まれたとあります。ヤコブの子供のユダというのが大事なポイントで、ヤコブは、イスラエルというふうに後ほど名前が変わりますけども、ヤコブには12人の子供がいて、それぞれが族長になります。その子孫がそれぞれの部族になっていきます。厳密には13部族あるんですけども、今12部族でいきます。それでユダの子孫はユダの町に住んでいます。旧約聖書の後ろに地図が書いてある人は部族ごとにその土地が割り当てられている図を見たことがあるかと思いますけれども、イスラエルの部族はそのヤコブの子供たちのを族長として、その単位ごとに土地を割り当てられます。そしてユダの町というのはユダ部族に与えられた場所のことです。イエス様はユダ部族の出身です。ユダの子孫ですからユダ部族なんです。そしてエリサベトも当然イエス様のお母さんになるマリアもユダ部族なんです。エリサベトとマリアは親戚ですから、どちらもユダ部族です。ですからエリサベトはユダの町に住んでいます。そしてこの後マリアが人口調査のためにベツレヘムに行くというのが、今日は出てきませんけれども出てきますが、そのところでベツレヘムもユダの町にあります。イエス様は黙示録に行くとユダ族から出た獅子と言われています。でそのようにこのマリアとエリサベトが今いるところ立ち位置は聖書でもともと予言されている、その上に乗っかっています。マリアがエリサベトのところに訪ねてくると、エリサベトはマリアを迎えてこのように言います。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。神様の言う言葉が必ずなると信じたマリア、その人は幸いだというふうにエリサベトは言います。それを受けてマリアは神様を賛美し始めますけれども、人は苦しくなると誰でも神様を呼ぶようになります。信じていない、私は神様なんか信じていないという人でも 苦しくなると神様助けてというようになります。そして神様への呼びかけには二通りあります。一つが賛美です。でもう一つが嘆きです。今日の購読詩編のは嘆きの方でしたね。我が神よ、なぜ私はこう苦しみの中にあるんですかと神様に呼びかけています。でもマリアは先ほど言ったように社会はローマの圧政の中にあり、自分に子供が与えられるということは石打ちの刑にあってしまうかもしれないという状況の中で神様を賛美します。神様は、ごめんなさい、マリアのこの賛美は神様を賛美する歌です。この賛美なんですけども、詩編にたくさんの詩が書いてありますけども、その中には、詩編はフリーフォーマットで書かれているのではなくて一応定型があるんです。でその中のこう分類があるんですけども、その分類の一つに賛美の歌という分類があります。でこのマリアの賛美はその賛美の歌のルールにのっとって歌われています。ちょっとすいません、書面で見ないとなかなか分かりにくいかと思いますけれども、その賛美の歌というのは神様を称えるところから始まります。でこのマリアの賛美は最初、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び称えますと賛美から始まります。そしてその次に要約が入ります。なぜ賛美するのか。身分の低いこの主の発しためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。この要約の中に、神様が目を留めてくださったということが書いています。目を留めてくださったというのは、ここにはじっと愛情の目を注ぐという意味があります。神様、マリアは神様から愛されている、その眼差しを受けているということを感じていました。そしてその賛美する神様を今賛美している理由が49節のところに報告と言いますけれども書かれています。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。神様が、力ある神様が私の祈りに応えて私に偉大なことをしてくださいました。祈りに応える、当時のローマに圧政されている社会でありますから、救い主を送ってくださるということの確信でもあります。先ほどマリアとエリサベトはユダ族の方であると言いましたけども、聖書に、旧約聖書にはユダ族の中から救い主が現れるということが予言されていました。ということはユダ族の人たちはその聖書を学ぶときに、私たちはユダ族のものだから、私たちの子孫の中から救い主が出るんだよということを繰り返し学んでいたに違いありません。そのような喜ばしいことはいつも皆が、お父さんお母さんから子供に、私たちはユダ族なんだということを繰り返し言っていたと思います。ですのでマリアはその天使の御告げを聞いたときに、それが救い主のことであるというふうにピンときて確信を持ったのだと思います。ですので力ある方が私に偉大なことをなさいましたというのは、私に通して救い主を与えてくださるというそのような意味があります。そしてその後賛美がもう一度繰り返されます。49節の後半から50節、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。もう一度神様を賛美していますけれども、その皆は尊く、これは大いなるという意味があります。その皆は尊く、神様は大いなる方である。でも 私は低いもの、私は身分の低いものである、神様は偉大だけれども私は低いものであるというマリアの謙遜がここに現れています。しかし主を恐れる者に及びます。その憐れみは主を恐れる者に及びます。主を恐れる者とは自分を低くして主を恐れる者です。マリアはその主を恐れる者は自分こそ主を恐れているものだ、だからこの私に神様の恵みがあるんだ、憐れみがあるのだというふうにこの賛美の中で訴えています。51節からがその賛美のそのものの内容というふうに言われています。主はその腕で力を振るい、思い上がるものを打ち散らし、権力あるものをその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げ。ここで書かれているところのポイントは、高ぶるものは退けられ、自分自らを謙遜に低くするものは引き上げられるということです。主はその腕で力を振るい、思い上がるものを打ち散らします。そして権力あるもの、高ぶるものをその座から引き下ろします。でも身分の低いものを高く上げます。そして飢えた人を良いもので満たし、止めるものを空腹のまま追い返されます。これも一緒です。イエス様が山上の水訓で義に飢え乾いているものは幸いであると言われましたけれども、この神様の義に飢え乾いている人を良いもので満たすということです。これは私には希望がない、力もない、私は神の義に頼るしか救いがないという人に対して神は良いもので満たしてくれる。でも私は神などいなくても富んでいる、豊かだ、幸せだと言って高ぶっている人は空腹のまま追い返されると言っています。続いてマリアの賛美は続きます。素のしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。イスラエルというのは神様のしもべの国民です。それはなぜならば出エジプト記の時に神様と契約を結んだからです。本来イスラエルの人たちは神様に逆らい続けて放蕩を続けていました。罪もたくさんの罪を、ひどい罪を犯したと書かれています。ですので本来であれば神様の憐れみを受ける資格はとうになくしているんです。だけれども私たちの先祖におっしゃった通り、神様には契約がありますので、本来は受ける資格はもうないのだけれども、神様はその約束を覚えているので、その約束通りに恵みをくださるということです。神の憐れみは神様が約束をしたから続いて与えられます。アブラハムとその子孫に対してとこしえに。アブラハムとその子孫というのは先週の経図に書いてある通り、アブラハムから始まってユダヤ人、イスラエル人のその子孫に対してです。ではそこに私たちは入っているのでしょうか。私たちはアブラハムとその子孫ではありません。ですけれども今日の説教用紙のところに書いてあります、書きましたけれども、エフェソの信徒への手紙にこのように書いてあります。お読みいたします。エフェソの信徒への手紙の2章の11節から13節。だから心に留めておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。またその頃はキリストと関わりなくイスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず神を知らずに生きていました。 しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。私たちはイスラエルの民のものでもないし、アブラハムの子孫でもありません。割礼のないものでした。でもイエス様が十字架にかかって、そのイスラエルと異邦人である私たちの間にある隔ての中垣を破り捨ててくださいました。ですので今私たちは大手を振るって、その神様との契約を持っているものとして、アブラハムの子孫に約束されたその贖いに、憐れみに入ることができるものとされました。イエス様の血潮が私たちに望んだことによって、私たちは神様の贖いの約束の中に入れられたことは、私たちがお互いに洗礼を受けたものは誰しもが分かっていることです。私たちはそのイエス様の約束はアブラハムの子孫に与えられた約束に入ることでもありました。マリアはこのように非常に困難な状況であったにもかかわらず、神様を賛美し続けることができました。それはなぜならば、今見てきたように神様の言葉を聞いてその言葉を信じたからです。神様の言葉を聞くにはどうしたらよいでしょうか。私たちは、端的に言えば聖書を読んだり祈ったりということを考えます。もちろんそれも大事なことです。でもこのところでマリアはどうしていたかというと、エリサベトのところを訪ねていきました。そして3ヶ月間そこに滞在しましたと書かれていますけれども、エリサベトのところに3ヶ月間滞在した時にはいろんなことをおしゃべりしたと思います。それこそ天使に語られたことはもちろんのこと、いろんな神様からの恵みを共に分かち合ったことと思います。その中でマリアがエリサベトを訪ねていったからこそ、エリサベトは聖霊に満たされたというふうに書いてあります。41節のところ、マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう、とマリアを喜び神様を賛美します。マリアは一人でこもって祈るのではなく、一人でこもって聖書を読むのではなく、エリサベトのところを訪ね、信仰の友、信仰の家族を訪ねて、いろいろな話をしに行きました。そのところで聖霊が働いてくださいます。見よ、神の国はここにある、そこにあるというものではなく、あなた方のただ中にあるのであると、イエス様が言われた通りではないでしょうか。そして聖霊が望んだことによって、エリサベトは驚くことに目が開かれています。あなたは女の中で祝福された方、体内のお子様も祝福され、私の主のお母様が私のところに来てくださった。エリサベトはマリアのお腹の中にいる、まだほんのお腹も出ていない時期にあるにもかかわらず、その体にあるものが私の救い主であるということを知ることができました。聖霊が働くことによって、私たちは目に見えないものを見ることができるように、気がつくことができるようになります。このマリアの賛美の中、最後にアブラハムとその子孫に対してとこしえにとあります。アブラハムとその子孫にということは、マリアはこの旧約聖書の予言にのっとってこの賛美をしていたことがわかります。そしてそれがとこしえにというふうに書いてあります。神様の言うとこしえというのは、私たちが死ぬ時までではありません。私たちが死んでお墓の中に入った後も、その後も神様の憐れみが 恵みが続いていくということです。あるクリスマスの集会の時に集会に来ていた方がおられたそうです。その方はお医者さんの息子さん、お子さんで、息子さんとご夫婦でその集会に来たそうなんですけども、お父さんもそのご夫妻もクリスチャンでした。クリスチャンでしたので、クリスマスの時に集会に、クリスマスの集会に行きました。でもその時そのご主人の方は余命1ヶ月のがんを宣告されていたそうです。でクリスチャンだから信仰は持っていたんですけれども、その余命1ヶ月というところで大変不安に思って病院の思っているお父さんともこう喧嘩をするような、喧嘩をしている日々、私の人生はこれからどうなっていくんだろうと心配をしていた日々だったようです。でもそのクリスマスの集会の時に神様が常しえに共にいてくださる、この御言葉のように死んだ後も死んだ先も、私たち死んだらどんなに親しい人でも一緒にお墓に入っていくことはできません。たとえ子供であっても、親であっても、愛する家族であっても、ご夫妻であっても一緒に行くことはできません。でもイエス様が共についてきてくださる、そのことに目が開かれ、その方は平安を得ることができたそうです。そして私たちの願いからすれば、その信じたことによって平安が与えられ、病が癒されたとなればいいんですけども、そうはなりませんでした。でもその人は残り1ヶ月と言われていた命、焦っていたけれども、そこから元気を回復して6ヶ月間生きながらえたそうです。その生きながらえている間、神様が共にいてくださるから大丈夫なんだということをいろんな人に証しをし、宣教をし、そしてその方の話からいくつもの家庭集会が出たそうです。そして6ヶ月後、その人は私は神のもとに行くから大丈夫だと言って平安のうちに天国に召されたそうです。私たちも聖霊が共にいてくださるとき、このマリアとエリサベト、また今の方が神様のことを証ししたように、賛美したように、喜び歩んでいくことができるようになります。私たちは与えられている御言葉をもっと信じて従っていくものとならせていただきたいなというふうに思います。この今対抗説ですけれども、これクリスマスを、イエス様が来られたクリスマスを振り返って私たちいつも迎えていますけれども、私たちはこの御言葉、私たちに与えられている御言葉からイエス様がまたもう一度来てくださることを知っています。この対抗説というのは、イエス様が来てくださったことを思い返すだけではなく、これから来てくださるイエス様を待ち望む時でもあります。私たちはイエス様が来て私たちの患難苦難すべて、今あるところからも回復させてくださることを信じて、神様を賛美していきたいと思います。お祈りいたします。